ハレルヤ。さあ、こんにちは。なんか、こんにちはっていうの違和感ありますね。午前と午後でですね、分かれて今、礼拝してますけども、やっぱりですね、ちょっと寂しさを感じるというかですね、みんなでやっぱ集まって礼拝したいですよね。私の娘、コッツがですね、朝からですね、ずっとこう泣いててですね、今日は小学生が私と英樹しかいなかったと。で、なんで一番楽しみにしてる日曜日なのにみんないないのって 胸が痛くなってきましたね。小学校の祈りをですね、今、毎日、学校に行って続けていますね。この地区は本当に小学生たちたくさんいる地区ですね。皆さん、このコロナの状況で諦めないでくださいね。子どもたちが本当に救われていくようにですね、祈り続けましょうね。主は奇跡を起こされます。間違いないのはですね、この栄町に一番今必要なのはイエス様です。それだけは間違いありません、ね、だから私たちは信じてですね、本当に栄町の小学校の救いの扉が大胆に開かれていくように、そして本当に小学生たちがですね、中学生たちが本当にどんどん救われていくようにですね、ぜひ皆さんお祈りしてくだされば感謝です。最近ですね、まあ、私、アドラムではちょっと分かっちゃったというか、ちょっと話したんですけども、ちょっといいことがありましてですね、何かといったらですね、まあ、私、ヘラクレスオオカブトムシっていうね、育ててるっていうか、まあ、飼ってるじゃないですか。で、そのヘラクレスが、卵を産んだんですね、ペアリングをして。で、その卵がですね、ヘラクレスの卵って結構強くて、ほっといても育っていくんですよ。で、どんどん幼虫がですね、大きくなっていって。場所がないなと思ってですね、今私の実家、ね、旧カナンプレジャーのですね、皆さんが使ってた下駄箱 ところにですね、こうね、タッパとかに入れてバーって置いてるんですけども、その幼虫が、まあ、正直僕あんまいらなくてですね、どうしようかなと。言うけど、全然飼育もしてないし、どうしようかなと。だからといってですね、捨てるわけにもいかんとですね、生きてるんだから、命をそんなかわいそうなことしていけないと。どうしようかなと思ってですね。で、まあ、幸男さんからですね、ヘラクレスの幼虫食べれるよってメールが来たりとか、調理して食べてる映像を送られてきたりとかですね、絶対食べたくないじゃないかとね。まあ、本当に危機的な状況になったらわからないけども、でも絶対嫌やなと思いながらですね、どうしようかなと、もう捨てて、もう殺してしまうかっていう、もうそんなかわいそうなことしたくないと。で、いろいろ考えてですね、あ、そうだと、こいつを売ってしまったらいいんだってことになったんですね。で、まあ、ヤフーオークションね、ヤフオクではですね、たくさんこのヘラクレスとかですね、いろんな外国のカブトムシとかフクワガタ売ってるんですよ。で、幼虫も売れるってことですね、安政から聞いてですね、よっしゃ、売りますってですね、出品しました、ね、初めてヤフオクで出品したね、ヘラクレスね。そしたらね、まあまあいい値段がついていくわけですよ。ね、1ペアですね、4000円ぐらいで売れていくわけですね。で、僕ね、もう、売れるなと思ってですね、どんどん出品して、10品ぐらい出品してですね、もう全部売れてですね、まあまあいい小銭を稼いだっていうね、こんないらなくて放置してたものでですね、こうポッと入ってきたなって感じでね。まあ、そのことはあってですね、あ、ヤフオクって面白いなと思ったんですね。こうやってなんかいらないものでもこう売って、そしたらそれにですね、こう値段をつけて買ってく人たちがいるんだ。で、見てですね、面白くなってですね、ヤフオクで、まあ、いろんなものが売られてるんですけども、どういうものにみんな値段をつけるのか、高いか高額で落札されるのはどういうものなのかとかですね、ちょっといろいろ調べてみたら、もうね、これにそんなお金かけるの？というものがいくつか出てきたんですよ。で、ちょっと皆さんにクイズしたいと思いますけども、いいですか？まず一つ目、一問目、停電。はい、これ無中メダカというね、メダカ。結構透明度の高い、このメダカはですね、プラチナロングフィンっていうね 呼ばれてて、この長いヒレがついてるってね、結構珍しいね、レアな、まあ、マニアからしたらたまらないメダカだそうですけども、皆さんメダカですよ。いくらで落札されたと思いますか？ちなみに百何十件くらい入札されたの。いくらで落札されたでしょう？いいですよ、皆さん。好きに当ててください。2000円。はい、他。1万円。はい、ん？5000円。いいとこついてきますね、皆さん。はい、他。もうそんなもんでいいですか？ 2000 円、1万円、5000円。3万円！おお、出ましたね。正解は、51万1000円って。は はぁってなるでしょ。メダカ2匹にそれみたいなね。こんなメダカに50万かけるってバカじゃないのと思うでしょ。いるんですよ、マニアではね。世界でここでしか買えないと思ったのにかけちゃうんですよ、金をね。はい、次お願いします。ドゥドゥン。はい、スターウォーズファンの方ね、ダース・ベイダーのですね、等身大フィギュアってね、もうこれ買ったところでどこに置くねんっていう話になるんですけども、これね、ダース・ベイダーね、等身大フィギュアだからね、ダース・ベイダーがどんくらいの大きさでどんな威圧感あるのかっていうから分かる、ね、もうスターウォーズファンからしたらもうたまらない一品、マニアからしたらね、これいくらで落札されたでしょう。はい、5万円。はい、え、100万円。うおー、どうですか。30万円。あ、はい、他、え、70万円。お、いいですね。なんかこのローオークションやってるみたいですね。競りみたいな時間になって。正解は139万円って。すごい、陽子さん一番近かった。139万円ですよ。やばくないですか。え、いや、ダース・ベイダー好きなの分かるけどみたいな。最後、はい、ヘラクレスオオカブトムシですね。これね、ちょっと普通のヘラクレスじゃないんですよ。これね、こういう血統のこうぶっといでしょ、なんかもう三角形のおにぎりみたいな形でしょ。全然私はかっこいいと思わないんですけども、これめちゃくちゃレアで、こんなぶっといのね、これが超たまらないマニアがいるわけですよ。このヘラクレス、皆さん、虫一匹ですよ、いくらで落札されたか。はい、いいですよ。30万、50万、150。誰150。はい、虫一匹ですからね、皆さん。はい、他いいですか。え、180、300。そんなバカな話あるかいというね。正解は、はい、300万円ですね。考えられないでしょ、新車より高いやないかいみたいなね。虫一匹でアホちゃうかと。まあ僕ヘラクレス買ってますけど、僕でもバカじゃないのと思っちゃいますからね。でもこれに300万かけちゃう人がいるわけですよ、ね、はい。虫嫌いな人からしたら考えられないことかもしれないですけども、なぜこの人たちはこんな値段をつけるのか。その人にとってそれくらいの価値があるからです。皆さん、人というのはですね、本当に自分にとって価値があると思ったらどんな値段でもつけるってことですよ、ね、はい、ありがとうございます。考えると、実はそれは値段だけじゃなくて、実は人というのは自分にとって、これこそ自分にとって価値があると思うもののためなら時間も労力も惜しむことはありません。注ぐんです、時間も労力も。そもそも価値ってなんでついてるのか、今日価値について話したいと思いますけども、価値ってなんでついてるのかってことですね。次の画像お願いします。はい、ここにですね、バナナとダイヤモンドがあります、ね、はい、バナナとダイヤモンドの下にこのね、アホみたいな顔してるチンパンジーがおりますけども、はい、このチンパンジーの前にですね、このバナナとダイヤモンド、このダイヤモンドはですね、もうすごいですよ、何カラットか分かんないけども、もう光り輝いている、もう本当にそれこそ何十万何百万でするかもしれないですね。そのダイヤモンドをこのチンパンジーの前に置きました。どっちが好きなの選んでください。はい、チンパンジーどっち選ぶと思いますか。バナナだと思う人、あれ、ほとんどいい。いやいや、そこはチンパンジーもさすがにダイヤモンドでしょう。いないですね。なんでですか。ダイヤモンドの価値が分かんないからです。もうチンパンジーからしたら美味しいバナナの方が価値あるからです。皆さん、多分ここにいる人たちはですね、ほぼ100%、ほぼというか間違いなく 100% みんなダイヤを選ぶと思うんですよ。なぜならそれはダイヤが価値あるって分かってるから、価値をある意味でダイヤにつけてるからですね。でも例えば考えてみてください。もし世界的な大飢餓というかですね、もう大災害が起きてですね、もうすべての食べ物がなくなってしまった、腐ってしまった、そして世界中でもう今残されているのがこのバナナの一房しかないとしたら、皆さん、この状況でバナナとダイヤモンドだったらどっち選びますか。食べ物がもうバナナしかないんですよ、この。どうですか。いや、それでもやっぱダイヤモンドでしょう。 絶対選ばないと思うんですよ。食べれないから、死んじゃうから。絶対にそんな状況だったらバナナを選ぶと思います。はい、きっとダイヤよりバナナが価値あるものとなる。あのね、価値ってね、変わるんですよ。状況とかシチュエーションとか、その人の歩みによって。じゃあなんで変わるのか、なんで価値ってついてるのか。誰かがつけるから価値ってつくんです。もっと言います、価値はいつもあなたがつけてるんです。あなたにとってそれが価値あるものなら価値あるものとなるんです。価値というのはいつも私たち一人一人が自分でつけてるものが価値なんです。聖書に礼拝という言葉が出てきます。皆さん、礼拝というのはですね、英語で何て言いますか？ワーシップですよね。ワーシップっていうかもね。そう、ワーシップって言うんですよ。ワーシップってどういう意味か。もともとはワースっていう言葉。これは価値のあるものですね。価値という言葉ですね。礼拝とは何か。礼拝というのは価値のあるものって意味なんですよ。価値を持つとか価値を見出すとか。つまり、礼拝というのはその人それぞれの価値観によって異なるってわけです。その人にとって最も価値あるものが礼拝の対象となっていくわけです。だからある人にとってはそれはお金かもしれない、ある人にとってはそれは車かもしれない、ある人にとってはそれはダース・ベイダーの等身大フィギュアかもしれない。皆さん、あなたは神様にどれくらいの価値を見出してますか？日曜日集まってイエス様を共に礼拝することにどれくらいの価値を見出してますか？この時間にあなたはどれくらいの価値を持ってますか？それね、みんなそれぞれ違うんですよ。ある人はイエス様が大好きで、この時間が待ち遠しくて、みんなと共に礼拝することが喜びで、嬉しくて嬉しくて主を求めて来てる人もいるかもしれない。でもある人はなんとなくいつもの習慣で来てる人もいるかもしれない。ある人はあまり乗り気じゃなくて、めんどくさいけどしょうがなく来てる人もいるかもしれない。皆さんってどっちなんでしょうかね。何が違うのか。価値観の違いなんですよ。もちろん忙しい人もいるかもしれない、スケジュール的な問題がある人もいるかもしれない。でも心は違います。価値観なんです。それにどれくらいの価値をあなたが見出しているか。神様に対してその時間を捧げることに対してどのくらいの価値を持っているか。創世記に2人の礼拝者が出てきます。カインとアベルです。この2人はですね、同じ時期に神様に捧げ物したんです。アベルは羊を捧げたの。ウイゴ。カインはお兄さんでしたけども、地の作物、彼は農家というかそのね、耕す人だったから作物を捧げたの。なんて書いてるでしょうか、聖書に。神はアベルとその捧げ物に目を留めたって書いてるんです。そしてカインとその捧げ物は受け取らなかったって書いてるの。まあ、それに怒りを燃やしたカインはですね、アベルを殺してしまうんですけども、なんで神様はアベルとその捧げ物に目を留めたのか。アベルがウイゴの中から最上のもの、その羊の中から、それもウイゴを捧げた一番その中のベストのもの、最初のものを捧げたから。つまりこれは何を意味しているか。神様が最初の存在だった、自分にとっての一番の優先順位だった、自分にとって一番大事な存在だった、その神様に対する価値観を持っていたから、神様はアベルとその捧げ物を受け取ったって書いてるんです。でもカインに対してはそれは書いてないの。つまりカインはそのような捧げ物をしたわけじゃなかったということなんです。皆さん、この二人の礼拝を分けたのは価値観の違いですよ。価値の違い。アベルにとっては神というのはこの自分の一番のものを捧げるにふさわしい方だった。でもカインはそうじゃなかった。だから神を優先するしか、するかしないかで分かれていた。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちの日々、歩み、 またこの日曜日の礼拝の時間、これは週の初めの時間です。初詣です。初物です。この時間を神様に捧げていく、週の最初の時間として神様に捧げていく、優先順位として神様第一に置く一つの現れです。これだけじゃないかもしれない。献金もそうかもしれない。与えられたものの中からまず神様に優先的に捧げていく。私たちはですね、その生活の一つ一つの中でいつも優先を求められるんですよ。その中で何を選んでいくのか、皆さん、それはね、最終的には別に私たち強制されてするんじゃないんです。それぞれの価値なんですよ。価値。あなたが持っている神に対する価値なの。私ね、先日、先日というか最近結構忙しくてですね、このスタイルになって結構そのメッセージも、メッセージ自体は多分去年までの方が多いかもしれない、外でやって。でもメッセージ作るというかね、メッセージの準備の時間も圧倒的に増えたんですね。で、なんでかといったらですね、外でのメッセージって私ね、もうたくさんその与えられてるメッセージの中からいつも話すから、全く新しいメッセージで外でしたことないんですよ。いつも持っているライフメッセージがありますからね。でもカナンでそういうわけにはいかないですよね。同じメッセージいつも語るわけじゃない。だからいつもメッセージの準備というかですね、御言葉から自分が聞かないといけない時間があるわけです。皆さん、メッセンジャーって何にもないところから話してるんじゃないですからね。その何倍も 生み出されるための時間があるわけです。でね、週によってはね、もう先々週だったかな、8つ9つぐらいメッセージ準備してたんですよ。で、頭がね、パーンってなりそうになってですね、ぶっ飛びそうになってやばかった。で、一人でですね、もう逃げるようにしてですね、和みの湯っていうですね、温泉に行ってですね、こう死んだ状態になってプカーって浮いてくるような感じの結構忙しくてですね、頭もずっと使ってる感じだったんですね。で、肩痛い、腰痛いみたいな感じで、いや、きついなってなってる中で、朝ね、蒼天があるわけですよ。で、私、寒くなってきてるしね、もう暗いしね、今日寝てようかな、疲れたなって思った時ね。でもね、こういう時に限って神様って語ってくるわけですよ。待ってるよ。待ってるなって思うわけですね。どうしようかな。いや、今日は神様ちょっと僕疲れてるし。でもね、なんか自分の中での初物を捧げたい。主に対する愛というかですね、イエス様を愛してるんだってことを自分は行動で表したいっていう思いがね、湧いてきたら目がピンって覚めちゃうんですね。そして起きて、やっぱり蒼天来て恵まれて帰るわけです。あ、一日の初めの時間神様に捧げたな。あ、自分の生活の最初を神様に捧げるって本当に平安があるな。皆さん、忙しいの分かります。本当に皆さん頑張ってらっしゃる。大変なんです。みんなそれぞれの生活があります。でもね、どうでしょうか。神様があなたと時間持ちたいって時に、神様、今そんな時間じゃないです。あなたの気持ち分かるけども、こっちだって忙しいんです。ほっといてください。皆さん、どうですか。もし私たちがそのような生き方をしていたら、それは本当に神様に対して価値を持ってるんでしょうか。価値を見出してるんでしょうか。本当に神様を第一の存在としてるんでしょうか。自分の中でイエス様に対する価値が高くなればなるほど、捧げる割合というのも大きくなるんです。今までは週に1回日曜日教会に行くのでも平安だったかもしれない。でも神様の存在がどんどん大きくなって止まらなくなっていったら、平日も来て祈りの家で主を礼拝するようになるかもしれない。あ、ちょっと今日は早く寝れそうだな、明日の蒼天行ってみようかな。早く寝て蒼天すること来ることもできるかもしれない。皆さん、決めつけないでほしいんです。自分はここまでっていうのは、あなたに対する、あなたの神様に対する価値があるならば、どんどんその価値を示していってほしいの、神様に。時間も労力も、先日私は寮生がですね、リノスケと、ね、遊ぶ約束をしてたけども、ね、いつきと3人で遊ぶ約束してたけども、いつきが来れなくなったって、 2人で何して遊んだか、チョップで祈ってましたって、すごい高校生たちだな。すごい高校生たちだなと思ったけどね、むちゃくちゃ励まされたんですよ。2人でチョップ行って祈ろうかっていう、その会話があったことにね、涙したよ。すごいなと思った。でも、それだけに価値を見出してるんだなと思った。マサちゃんからですね、すいません、何度もマサちゃんの名前出して、面白いって言われてですね、私もある時見たですね、アマゾンプライムのですね、番組があってですね、あのバチェラージャパンっていう、ね、知ってますね、皆さん、ちょっとあのバチェラージャパンっていうね、結構ね、あの人気で話題になってたんですよ、ね、どんな話かって言ったらですね、この男性ね、イケメンのね、この実業家のですね、すごいお金持ちのかもしれないね、この男性がですね、あのたった一人のですね、真実の愛を探すドラマというかですね、その25人ぐらいですね、20人以上のですね、女性たちがですね、まあ、彼を争奪するんですね。で、いろんなアピール、自分のアピールをしながらですね、そして最後の一人をですね、彼が選んでいくという、そういうドキュメンタリー系の番組なんですよ。で、めちゃめちゃ話題になってた時にですね、面白いって言われてですね、そんな話題なのと。私はまあみんなが興味あるものをですね、ちょっと見てみ、チェックしたいっていうですね、衝動に駆られるんで、じゃあちょっと見てみようかなと思ってですね、見てみたんです、ね。で、この男性をですね、いろんな女性がですね、アピールしながらですね、そして最後の一人に残るために頑張って戦うんですけども、実際企画としては面白いんですよ。はあ、面白い。誰が残っていくんだろうなと思う。で、これね、シーズンをですね、シーズンこれ1ですけども、1、2、3って、ね、3人まで行って、その次ですね、この立場、この男女が逆転して、最近やってたのはバチェロレッテジャパンっていうね、女性が1人いて、20人以上の男性でその女性を奪い合うというかですね、そのシリーズになってるんですけども、これね、キャッチフレーズがね、真実の愛を探す旅なんですよ。で、私ね、まあ、企画としては面白いけども、どうも、拭えなかったこの最初見た時からね、あの違和感というかね、拭えない違和感があったの。なんだろうな。で、ある時分かったんですよ。これね、結局ね、自分にとって合う人を探していく話なんですよ。自分に合う人はね、皆さん、自分に合う人を探して真実の愛って絶対見つけれないんですよ。なぜですか？愛ってね、私がないからです。本当の愛は、愛というのは自分にとって相手がどういう存在なのかではなくて、相手にとって自分がどういう存在になれるか、それが皆さん愛なの、真実の愛なんですよ。画家をちょっと開きたいと思いますけども、画家、画家の7章の10節、皆さんで読みたいと思います。画家の7章の10節お読みしましょう。3、はい。私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋したう。もう一度、私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋したう。アメン。私は私の愛する方のもの。さっき私賛美で歌いました。私はあなたのもの、私はあなたのもの。愛というのは、文字で言います、自分にとってどういう存在になって相手がなってくれるかじゃなくて、相手にとって自分がどういう存在になれるか。私はあなたのものです。あなたのために私は変えるべきところがあるならば変えます。あなたのために私ができることをします。皆さん、これが本当に愛するってことなんですよ。ピアノ弾いてもらっていいですか。ベタニアのマリアの話をですね、私は何度もこの教会で、しています。ベタニアのマリアは本当に素晴らしい礼拝者でした。聖書の中で私が唯一ちょっと勝てる気しないと思ったんですね。本当にこの人すごいなと思う。 真実だなと思う女性でしたけども、300デナリのですね香油を、ナルドの香油を彼女はイエス様の頭に、そして足に注ぐんです。全身に注ぐんです。埋葬の準備にイエス様の十字架を悟ってマリアは自分にできることをするわけです。弟子たちはそれを見て憤慨するんです。周りにいる人たちもみんな責めるんです。お前何やってんだ、なんてもったいないことするんだ。でもイエス様は、彼女は私にとって意味のあることをしてくれた、そのままさせなさい、彼女を責めてはいけない、彼女は良いことをしているんだ。ある人にとってみれば、そこまで捧げる意味がわからないし、あれは花嫁料ですから、マリアは花嫁になるときにちゃんと持ってかないといけないものです。ある人にとってみれば、お前この後どうするんだといくらでも突っ込めるところです。そんなにやる必要があったのか。皆さんいいですか、イエスさんは別にそこまでやれなんて言ってないんですよ。もっと言うなら、あれね、マリアの完全な単独行動なの。自分で考えて自分でやりたい、別にイエス様から何の指示もされてないと、そのことなの。してこなかった人に、お前らしなかったから嫌いなんて言わなかったし、同じように愛していたし、じゃあなんでマリアはそんなことしたのか、なんでそんな行動に出たのか。マリアのそれが価値観だったんですよ、イエス様に対する。それほど彼女にとってイエス様の価値は大きくて、それほど愛してたから、愛の対象だったから、愛する方のためなら何でもしたい、自分を変えたい、そう思うのが皆さん愛です。愛です。ただ愛するイエス様の喜ぶ顔を見たい、イエス様のために、喜びのために、自分にできることがあるなら喜んでやりたい、そんな人に皆さんなりたくないですか。アメ、なりたいですよね。教会というのはただの仲良しサークルではありません。自分たちの気分で行ったり行かなかったりの場所でもないです。もちろんコロナの状況で来づらくなる、こういう状況がたくさん作られているかもしれない。でも日曜日来なくても来れるタイミングっていっぱいあるんですよ。教会は皆さん私たちのものじゃないの、イエス様のものですよ。イエス様が一番愛しているものですよ。教会は何ですか。キリストの花嫁です。主の花嫁です。イエス様が愛してやまない永遠の愛を誓った存在です。じゃあイエス様の喜びのために生きるなら、それが教会は最も美しくキリストにふさわしい姿じゃないでしょうか。アメン。今年はですね、日本ハムファイターズがちょっと残念な結果になってですね、私にとってもですね楽しみな楽しみがですね、残ってる楽しみはですね、もう中田翔がですね打点王と、ね、ホームラン王をあわよくば2冠取ってくれるかくれないかぐらいしかもう楽しみないんですけどもね。そんな私もですね、今シーズンすごく嬉しかったことがあったんですね。それは海を渡った元日本ハムファイターズのですね選手、ね、ピッチャーのダルビッシュがですね向こうで大活躍したことでした、ね、はい、ダルビッシュ出ましたね。髪型どうしたんやっていう、髪型だけですね彼がちょっと残念だったのはね、ピッチングはね完璧だったんですよ。本当に圧巻の投球をですねして、そして今サイヤング賞で最も優秀なピッチャーに贈られるもう栄誉ですね、その最優秀ピッチャーね、サイヤング賞のですね最終選考まで今残ってますけども、まあライバルにですねとんでもないのが一人いてですねちょっと難しいかなと私は思って、まあ、でもそこまで残るだけでもすごいじゃないですか、ね、圧巻のピッチングしたんです。でね、彼ね、なんでそんなピッチングになってたか、実は彼はですね去年の後半から全く別人のようになって、そしてものすごい勢いで抑えていったんです。そしてその勢いで今シーズンもずっと最初から素晴らしいピッチングし続けたの。インタビューで彼に聞かれてたんです。何があなたを変えたんですか、なんで去年の後半から劇的に成績が良くなったんですか。私はその 興味があったので、そのインタビューのですね見ててですね、きっと彼は、まあ、このメニューを買いましたとかですね、彼は結構自己管理とかですねトレーニングにすごくもうきっちりとですねもう考えながらやってるので、そういう技術的なことやトレーニングメニューとかそういうものを答えるのかなと思ったんです。でもね、彼が答えたのはね意外だったの。実は去年の途中でシーズン途中で奥さんがね、彼の奥さんがね泣いて彼にですねこう言ったそうです。あなたの成績が伸びないのは私と結婚してからじゃないか、私が存在して、私の存在があなたをダメな、良くない成績に導いてるんじゃないか。で、彼ね、その言葉で火ついたそうなんですよ。絶対にそんなことはないということを証明したい。彼女の喜ぶ顔が見たい。彼女を喜ばせたい。その一言に火がついて、そしてね、成績が劇的に変わっていったんだって。え、そんなんなのと。そういうことなのと。僕もびっくりした。でもね、それだけ妻が言った言葉って大きいんだなと思ったの。私もそうです。あるなんかですね子供たちに頼まれて作ってる作品があって、そしてですね私がある時ですねそれを作ってた時にですね後ろからですね歌ちゃんが来てですね、歌ちゃんが頑張れ頑張れ頑張れって言うんですよ私に。だ、ありがとうって言いながらですね、こっち、そして作ってですねできたらですね、はい歌ちゃんが、喜ぶんですね。でそれを見てたコッツがですね、たった作ったのすごいって言ってですね、みんなが喜ぶのを見たらですね誇らしくなるわけですよ。どうだと、これが親父だぞとね。でもね、子供たちから褒められるのももちろん嬉しいけども、やっぱり私の心に一番火をつけるのは何か、妻の褒め言葉ですよ、ね。私が何かをですねこう作ってですね、あのなんだ妻あのプランティングが好きでですね、その台を作ってほしいって言って、パパパパって作ったんですよ。DIY やってね。こんなんでいいって、すごいこんなに早く作ったのって。火つきましたね。もっと作るよって。あのね、皆さん、妻の一言ってね、何それダサいとか言われるよりも、絶対褒め言葉の方がね、100倍の力出しますよ。皆さん、ぜひね、褒めてあげてください。男性は特にね。妻から言われた言葉でね、もうどんどんやる気が出てね、あんなこともやりたい、こんなこともやりたいってなるの。皆さん、教会はもう一度言います、キリストの花嫁でしょう。花嫁じゃないですか。花嫁って何するの？一番妻の仕事は何ですか？夫を応援することですよ。夫の味方になり続けることですよ。祈りの家とは何でしょうか？ただのプログラムじゃない、好きな人が言ってるところじゃない、祈りの家っていうのはね、最大の応援団ですよ。ただ一人の私の花婿なるイエス様を賛美をもって褒めたたえ、イエス様だ、なんて素晴らしい方なんだ、なんて感謝に捧げるに値する方なんだ、イエス様ってすごい。皆さん、私が本当にそれをしていくときにね、イエス様の心に火つけないわけがないでしょう。がぜんやる気が出るんですよ。もっとやってあげよう。教会はイエス様が立て上げるものです。教会は 100% イエス様が立て上げていくものです。もし私たちが一つとなって、イエス様すげえ、イエス様頑張れ、祈るならば、賛美するならば、花婿のイエス様はね、がぜん気合が入るんですよ。最高の教会建てたい、この地域を祝福したい。皆さん、それが私は祈りの家の使命だと思ってます。だから集まりましょうっていうの、だから来れる時来ましょうっていうの。ディボーションだったら別にいいです、自分の家でやってください、それが一番恵まれると思います。でもね、ディボーションとチョップ祈りの家とは違うわけですよ。教会なんですよ。みんなでイエス様を褒めちぎるんです、褒めたたえるんです、祈るんです、求めるんです。花嫁だから、花嫁のそれが働きだから、自分の時間を捧げても、時には疲れてるかもしれない、でも労力を捧げても、イエス様を賛美し褒めたたえエールを送る。皆さん、イエス様はそれに値する価値があります。これに値する価値があるんです。試されていくのは私たちの価値観です。最終的には価値なの。 自分にとってイエス様がどれほど大きい存在か、どれほどの優先すべき存在か、私たちのですね価値をイエス様に見出していきましょうよ。最高の捧げ物をいつも主に捧げるものでありましょうよ。あの教会は本当にイエス様を愛している、そのような教会に私たちはなっていきたいと思います。アメン。キリストが本当に帰ってくるときに、イエス様がどんな顔で私たちを迎えてくださるか、もちろん愛に満ちた顔でしょう。でもね、後悔したくないんですよ。もっとやっとけばよかったって絶対思いたくないわけです。今限られている時間の中で私たちは本当にそれをしていく必要があります。困難な時代ではですね、どんどんやってくるでしょう。集まりづらくなっていったりですね、いろんな対処が必要になってくるかもしれません。コロナのこともそうだし、いろんなですね、まあ、アメリカの大統領選もですね、今本当に、ね、いろんなことが起こっていて、何が変わって何がどう動いていくか分かりません。日本がどういうふうな状況に追い詰められていくか分かんないんです。その中にあって時代は変わっていくけども、皆さん、私たちのイエス様に対する価値観は変えちゃいけません。今それを私たちはですね、しっかり持ってキリストを何よりも愛するものとして歩んでいきたいと思います。お祈りします。